本当ありがたいです、まあ、こんな人生幸せだなと思ってます、まあ、死にかけたことも何回かあるし、原爆の時には、分散授業所いわゆる学校までは行っていません、やっぱり夏休みだったんでしょうかね。各町内ごとに臨時の事業所を設けます。分散事業所という名前がついています。私は広島駅の近くの大須賀町というところでしたから、大須賀分散事業所というところに8月6日も行っていました。休みはなかった、戦争中ですから、いわゆる夏休みというそういう期間はなかったようです。で、3年から6年まで3、4、5、6はこれは集団疎開といって、もう疎開させられました。親の元を離れて安全な、まあ、山の奥あるいは海辺の方に避難させられる疎開、学級ごとまとまっていくのが集団疎開、親類なんかがありまして、その親類にお願いして預かってもらうのが縁故疎開、縁故疎開か集団疎開、まあ、大体原則として3年から6年までは疎開をしていなくてはいけなかった、そういう戦争中です。ただ1年生2年生はまだ小さかったので、あまり小さいので親の元を離すことはまだかわいそうだというんで、1年と2年は残されました、そしてただもう学校までは行かず臨時の教室分散授業所で、まあ、集まって勉強みたいなことをしていたようです。広島市内の場合には鉄筋の校舎、小学校であっても鉄筋の校舎が2つありました。本川小学校と袋町小学校、これはもう小学校でもあっても、まあ、中心部でお金を持っとったんでしょうね。鉄筋でした。地下室もありました、だからこの2つの学校は子供を学校まで集めています。その他の学校は分散事業所形式をとっています。塾みたいなものを町内に1個ずつ設けて、そこに子どもが集まって勉強みたいなことをするという方式ですね。これが今の小学校段階。中学校段階はもう動員して作業をさせられています。一番悲劇的なのは1年生、今の中学1年生約8000人、広島市内の中学1年生の男子女子約8000人が作業をするために今の100メートル道路沿いの、あの建物を壊して空き地にする作業をするために今の平和公園近くに集められていました。中学1年生の男子女子、ほぼ全滅です、だから記念碑を回っていきましたら、どこどこ中学校200何名全滅という記念碑、名前が書いてあるのが平和公園の100メートル沿いにはたくさんあります、そういう状況でありました。で、今日私の方からプリントをちょっと作っておりまして、最初に、そうですね、40分まで話をさせてもらいましょう。40分になったらもうどうぞどうぞ、あの皆さんの方で進めていただければと思います。まずその1で、その時昭和20年8月6日8時15分、原爆が落ちるとき、なぜサイレンが鳴らなかったのか。 それまで警報で大体避難させられていたんです。サイレンが鳴ってね。でも原爆のあの8時15分の時にはサイレンが鳴っておりません。これがなぜか、なぜ鳴らなかったのか、これ日本も原爆を作っていました。原爆を開発していました。下に書いてありますが、一つは京都帝国大学の物理学研究所、例の湯川秀樹さんなんかがおったところ、これも原爆を作ってました。もう一つは理化学研究所、東京西名博士がおるところ、これも原爆を作ってました。理論は全くアメリカと負けておりませんでしたが、なぜ日本が作れなかったのか、ウラニウムがなかった。日本中を探し回っています。ウラン鉱石を日本中探し回っています。でも日本からはウラン鉱石が見つからなかった。それで理論は作れたんだけれども、ウラニウムがないから原子爆弾日本では作れなかった。でも作ろうとしていた。一つは映画にもなりました。太陽の子という映画になったんですけどもね、これは京都帝国大学の物理学研究所の原爆開発の映画でした。三浦春馬という俳優が出たもんで非常に関心があったんです。もう一つは理化学研究所、西名博士がやっていたところで、広島に原爆が落ちた。西名博士は広島に来ます。何が起こったかわからん。で西名博士が状況を見て、放射能が非常にこう出てくるのを見て、これは原爆であるというのは、だからその西名博士が言っております。オッペンハイマー、アメリカの方のオッペンハイマーは今映画にもなりましたが、ただ作るのは作ったが、それを戦争に使うということは全く本人には知らされていなかった。広島に落とした、長崎に落としたというのは本人の意思は全く関係しとるんですね。作るのは作った、あとは軍部が勝手に使っとるという状況が映画の中で、説明してありました。次、地面を掘ってミミズの調査研究を行っていた。写真が1枚ほどね、見つかっておりまして、その場所が特定してないんです。爆心地近くの地面を掘ってミミズの研究をしている科学者という説明だけです。おそらくミミズは生きとったと思います。いわゆる熱線、それから爆風は地面が防ぎます。そしてまあ、放射能もやがてはあるのかも分かりませんが、たちまちは掘り返した時点ではミミズは元気だったろうと思います。そのことはほとんど報道されておりません。しかしこの研究が元で大体世界中がシェルターを作っていきますわな。原爆に対応して穴を掘って山の中のシェルター、隠れ家、を作っていくというのもやはりミミズの研究がかなり影響しているんではなかるまいか。ほとんど報道されませんけれども、写真としては広島の爆心地の地面を掘ってミミズの研究をしている写真というのはあります。それ以上の報道は全く記録にないですが、そういうのがありました。おそらくこれが地下シェルターの普及につながっていくだろうと思います。熱線、いわゆるピカーでありますが、これも地面が防ぎます。爆風ドーン、これも地面は防ぎます。ただ放射能は地面に残っていたと言われています。いろんな説があるんだけども、10月にやってきた枕崎という台風が広島を襲って土砂がダーッと流れていくんですが、それで 地上にあった放射能が海に流されたというふうな説を唱える人もおります。大変な台風が来ました。記憶にありますけれども、家の前をどうどうどうどうどうどうどう濁流が流れていったという記憶、これが原爆の後の、状況だったようで、逆に言えば地面にあった放射能が流されたという説も出てくるところです。では次に、発声発音練習ということで、私、基本的に学校の教員、小学校の教員をしておりまして、まあいろいろあれ行ったりこれ行ったりしたんですが、ベースは小学校の教員でした。教えた子供の中に面白いのがおりまして、一人は例の今も活躍しているワイドスクランブルの大下陽子、これを、3年4年教えました。それから大きな下と書く大下、福屋の社長ですね、これは3、4、5、6と担任をしました。それから渡辺芳恵、広島テレビのアナウンサーね、それとか面白いところは山本圭一といって、極楽とんぼという漫才を組んだ山本圭一という男がおるんですが、これも担任して面白い男でした。野球が好きだったですね、いうようなこともあって、ただその中で割と理屈、研究会なんかといったら、いや読解はどうじゃなんじゃかんじゃ言って理屈が多かったんですが、心がけたのはやっぱり音読でした。書いてある教科書の文章をきちんとみんなの前で、読める、という音読を非常に大事にしたことを記憶しております。まあ関連があるかどうかわからんが、まあ大下陽子とか中島芳恵とか後にアナウンサーになったのが何本か出ておりますんで、いわゆる読解とかなんかの読み込むよりも、書いてある文章をまずは声に出して読むということを大事にしたことがえかったんかななんて思っております。その時に練習したのが、下に書いておりますあえいうえおあおかけきくけこかこさせしすせそさそたてちつてとたとなねにぬねのなの、これを結構繰り返し言わしたことがあります。ちょっと皆さんと一緒に、最後のわえいうえおわおうんまで一緒に読んでみたいと思います。ではお願いします。3、はい、
あえいうえおあおかけきくけこかこさせしすせそさそたてちつてとたとなめにぬねのなのはへひふへほはほまめみむめもまもやえりゆえよやよらえりるれろらろわえいふえおわおうん、
というところですね。それから古文の音読も結構やってみようや言ってやったんで、その中のつれづれうさの最初は好きでしたから、小学校の子供にも一緒に読もうやと言って、つれづれなるままに日暮らしすずりに向かいて心に移りゆくよしな仕事をそこはかどなど書き作れば怪しゅうこそ物潤しけれ、という第一章ですね。ここもみんなで一緒に読んでみてください。3、はい、
つれづれなるままに日暮らしすずりに向かいて心に移りゆくよしな仕事をそこはかどなど書き作れば
怪しゅうこそ物潤しけれ、つれづれさの書き出し、それからやっぱり源氏の書き出しもね、いずれの御時にか女房を山と侍に玉行ける中にとやんごとなき際にはあらぬが優れてときめきたもありけ これもやっぱり読んどって気持ちが良かったですね。まああんまり家の中であのやっとったらあのまだ釣り合いがおる時なんか変に思われたからあのタオルをあの口に当ててですねあの練習をしてました。やっぱり教員というのは声を出して喋るのが当時は商売でしたからね。で皆さんの場合も証言活動をやっていくとどうしてもあの話すことが中心になりますから、やっぱりこの何でもないけれどもあえいうえおあおかけきくけこかこさせしすせそさそちゃんと声が出ていくように、ということはあのこれは頑張っていく必要があろうかというふうに思います。では次に行きます。被爆の時、これ読ませてもらいますと、その時、突然ピカー目もくらむような白い光が覆い黒かった向かいの屋根瓦が強烈な白い光の中に消え庭のやつでの葉っぱが真っ黒になって溶ける。次の瞬間ドーン爆風が襲いかかり何かに叩きつけられその瞬間からどれくらいの時間が経ったのかただ暗闇の中でした。では次からは皆さんと一緒に読んでいきましょう。
はい、カジノは闇の中で身を縮めていました。どれくらいの間を暗闇で耐えていたのかわかりません。誰も助けに来てはくれません。ただ息もできないほどのボロい土壁が崩れた
公園何かがわからないほんのような匂い臭い匂いが鼻をついてむせるようでした。カジア君は崩れた事業所の下敷きになっていましたが運よく柱と柱がテントの屋根のようになって守ってくれていたのです。まだ6歳、1年生のカジア君は必死になって柱と柱の間をくぐってくぐって何のでしょうか上の方へ上の方へわずかな隙間を抜け出そうとしました。体をよじりながら何かを噛み切りながら頭や背中で押し上げました。そしてやっと抜け出したのは事業所の屋根の上でした。 はい、ありがとうございます。ここはね、頑張ったですよ。本当もうガチャーンと柱がいっぱいあって下敷きになってる。もう必死になってこう柱をだけ壁もあったんですがこうあの避けながらですね、柱と柱の間を隙間隙間を這い上がっていって、天井屋根が破れとるところから抜け出しました。でこれをやっとらんかったらそこは当然燃えてきますから、あるいはもし柱が大きな柱が体に落ちかかっとって抜け出せんかったら私はそこでもう死んどるんです。まあね、もう本当運命はちょっとした違いで家は崩れて下敷きになったが柱と柱の間をくぐってくぐって破れた屋根から抜け出すことができました。あとはもう必死で逃げました。ちょっと一緒に読んでみてもらいましょうか。屋根からしかしというところから一緒に読んでみてください。しかし
その時梶谷君が最初に見た光景は目の前をぞろぞろ逃げていく被災者の行列という異様な光景でした。男、女、子供、軍人もたくさんの人ぞろぞろぞろぞろぞろぞろみんな同じように体を引きずるような思いがしており長い長いまさに何百メートルもの長い異様な行列血を流しあるいは皮膚を焼かれ骨を砕かれ衣服もボロボロ裸の人靴も履いていない人何が起こったか分かりません。
カジア君も裸足でした。私も当然裸足で逃げていました。誰も靴を履く そういうふうな余裕も時間もありゃしませんし、靴も当時はなかったですよね。しばらくは戦後は下駄とかゾゴリを履いて学校に通いましたから、一緒に周りからお願いします。はい、
周りにあった家は見渡す限り倒壊しています。早くは無意識に逃げないといけないと思ったのでしょう。その行列の中に入っていきました。どす黒い顔を見ても、血を見ても、死体を見ても、速攻に落ち、仰向けになってもがいている馬を見ても、怖いとか気持ち悪いとか。
はい、ありがとうございます。逃げていくうち、今はもう側溝はないんですけども、当時側溝がありまして、その側溝に、馬が、被爆した馬が落ちて、逆しになってこうあがいてましたがね、その光景は今でもよく覚えております。次のページの方ですが、これはまあ、読んでもらいましょうか。後で読んでみてください。プロフィールだけ私が読んでおきますと、爆心地から 1.8km の地点で被爆、以降も広島市内に住み続ける。退職した年に広島を語り継ぐ教師の会を発足、以降20年継続中。また講習を経て令和2年より広島平和文化センターの被爆体験証言者にもなる、広島ペンクラブ会員、東京2020オリンピック聖火ランナ これ聖火ランナーは希望しました。でやっぱり被爆者であるということを配慮してくれたんでしょう。広島からは被爆者は2人おったんですけどもね、1人は高齢で当日走れませんでした。したがって私1人、長崎も1人被爆者が走られたようです。むしろありがたいことだと思って、もっともコロナでしてから街の中は走りません。平和公園の中の20メートルぐらいをリレーして渡しました。私が費用を受け取ったのは、オリンピック日本柔道最初に金メダル第1号中谷という人でした。広島出身で中谷オリンピック柔道金メダル第1号、その人から、広島に住んでおられましてね、その人から火をもらって、また次の人に渡したというふうな、これもむしろやっぱり、とにかく希望してできれば走りたいという思いが強かったです。文章は、一応希望する理由というのはなんか書いたですがね、これは一生懸命考えて書いて応募して、被爆者が言うことで考慮してくれたと思いますが、走ることができました。あと読みは省きまして、次のページ、はい、戦前生まれの戦後育ちということで、1939年昭和14年という年です。この私が生まれた年に第二次世界大戦が始まっております。いわゆるドイツ、ヒトラー、ヒトラーが隣の国ポーランドに攻め込んでいって、第二次世界大戦が始まったのが1939年10月1日です。だから私が生まれた年に第二次世界大戦が始まっとる。1940年にはオリンピックが予定されていたようです、日本で。これはしかし戦争が始まったから中止されております。そして41年に太平洋戦争が始まっております。12月8日の真珠湾攻撃は1941年、私が2歳ということになります。1945年4月、麹町国民学校に入学。 今の野球場マツダスタジアムに一番近い小学校です。今は生徒数が100人もおらんです。もう家がないですからね。ところはその戦中戦後あの辺は闇市で家がいっぱいありましたから1000人規模の学校でした。今は100人おらんですね。高人間入学、空襲が激しくなって分散事業所大須賀町での事業になりました。1、2年生は親元に残り3年生以上は学童疎開。8月6日の朝8時31分に警戒警報は解除され、29分から31分まで警戒警報が出ています。なんか1機ほど侵入したようですね。それに対しては警戒警報が出たんです。31分に解除されて、学校へ行ったと分散事業所に行きます。で朝の掃除をしている時、突然の閃光と爆風、原爆被災、括弧して中学1年生中学生1年生らは学徒動員で市の中心部に集められ作業中に被爆。これが悲劇ですね。だから100メートル沿いのいろんな石碑を見ていきましたら中学1年生何々中学校200何名全滅というふうな石碑はかなり多いです。いわゆる火災の防火帯を作る、つまり内野の方が燃え出してこっち側に広がるのを防ぐために空き地を作る、逆にこっちが白島の方が、爆弾にあって燃え出したが宇品の方に広がるのを防ぐための空間地帯を作るための作業に、1年生8000人ぐらいが集められとった男子女子、6000人が死んどるというふうなことがありました。さて続きまして、どこまで行ったかわからんが8月6日の朝7時31分に警戒警報は解除されて登校します。朝の掃除をしている時突然の閃光と爆風、いわゆるピカーッと、それはすごい閃光でした。爆風はまあドーンとは聞こえません。家が潰れてきましたからね、爆心地は。だからドガーンでしょうね。ピカッドガーンという感じです。朝の掃除をしているとき突然の閃光と爆風、そして、倒壊した家屋の下敷きから脱出します。で被災者に、混じって懸命に逃げる。双葉山という山が広島駅の北側にあるんですが120メートルぐらいの低い山ですが、その双葉山へ、逃げます。ずっと燃える間は双葉山におりまして、夕刻になって東連平城、今の広島駅北一面におり家族を探して回ります。そこに作家がおりました。有名な作家が原民喜、それから今西助之という童話作家がおります。今西助之は童話の中で、その時の状況をまるで地獄の真ん中にいるようだったというふうに書いております。まさにそういう状況でありました。戦後になりましてちょっと読んでおきますと、バラック生活、駅前闇市の中、青空教室、校舎は原爆で焼けてないですから運動場にござを敷いて、まあ、青空の下で勉強する青空教室、経験があります。それから赤切れ霜焼け、のみしらみ、これはもうごく普通でしたね。冬になったら赤切れとか霜焼けで大変でした。のみやしらみは、しらみは少なかったが、のみはもうしょっちゅうでしたね。 平和公園に内に作られた平和塔のステージで踊りを踊った。私も、踊り